乙女ゲームあるある、全員を攻略しないと出現しない隠しキャラクターは、大体ステータスがチート。痛快乙女ゲーム通信。皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組、痛快乙女ゲーム通信、今回で第73回目の放送になります。この番組はその名の通り、乙女ゲームとそれに関連する情報をお伝えしていく番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を支え合ってくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛ゲームのことです。今回特集させていただきますのは、舞台スターリースカイオンステージでございます。こちらは間もなく7月10日水曜日から15日月曜祝日まで、品川プリンスホテルクラブ X にて公演予定の作品となっております。本日はこちらの作品から、宮地龍之介役の古谷大和さん、木の瀬あずさ役の立花亮さん、春木直し役の木山龍さん、神楽坂式役の榊原哲司さん、この4名にゲスト出演していただきます。スターリースカイの特集なんですけれども、この番組では実は2回目、約5年ぶりとなっております。以前原作のハニービーさんにクリエイターインタビューをさせていただいたんですけれども、久しぶりのスタスカ特集ということで、とても私も嬉しく思っております。今晩も30分間最後まで楽しく聞いてくださいね。聞かせてください。ゲスト様のお話。改めまして、本日特集させていただきますのは、舞台スターリースカイオンステージでございます。まずはこのスターリースカイという作品について簡単にご説明させていただきます。スターリースカイは13星座の性格特徴を持つキャラクターが登場し、星座彼氏シリーズと星座旦那シリーズ、そしてプラネタリウム CD& ゲームでお送りするあなたとキャラクターの恋物語です。ということで、13人の男の子たちが登場するんですけれども、まあ主なキャラクターとしてですね、それぞれ何々座っていう風にこう13星座が決まっていて、まあ、その星座の性格特徴を持っているというのがこのコンテンツの大きな特徴なんですね。今日この後ご登場していただきます4名が演じられるキャラクターについてご紹介しますと、宮地龍之介くんはサソリ座、木の瀬あずさくんはいて座、春木直し先生は獅子座、神楽坂四季くんは蛇使い座という風になっております。2009年から始まったコンテンツなんですけれども、今年で10周年なんですね。おめでとうございます。私も10年前の当時からずっとハマっていて、この12星座の男の子たちの CD が1枚ずつあるんですけど、これを1枚ずつ集めて、12星座集めると蛇使い座の神楽坂四季くんの CD がようやくこう手に入るというねすごく思い出深い作品です。物語の舞台は星が綺麗に見える田舎の小高い丘に立っている全寮制の学校、清月学園。清月学園は6つの専門分野に分かれ、星にまつわる知識を教育することを目的としていました。星座か天文か神話か西洋占星術か宇宙か星読みかという風に、すごく専門的な分野が学べる学校となっております。以前は男子校でしたが、新しい視野の開拓という名目で近年女子生徒の受け入れを始めたものの、田舎という立地条件と専門的すぎるカリキュラムが災いして、今までに入学してきたのは主人公たった一人だけ。あなたはそこで4つの季節を巡りながら、幼馴染、部活仲間、教師、生徒会と関わり、心を通わせていくということで、この先ほどご紹介した通り、男の子たちはそれぞれ星座が決まっているんですけれども、それに加えてさらに、もうちょっと先ほど言った四季くんっていう蛇使い座の男の子はちょっと特殊な立ち位置なんですけれども、それ以外の12星座の子たちは3人ずつに分かれて、まあ、春夏秋冬、季節にも分かれていて、春が幼馴染、夏が部活仲間、秋が教師で、冬が生徒会というふうにもカテゴライズというか分かれているんですね。ということで、ちょっとギュッと紹介するにはいろいろね、たくさんの要素があるコンテンツではあるんですけれども、この後ゲストの皆さんに自らね、自分のキャラクターについてというところはご紹介いただきたいと思っておりますので、楽しみに聞いてください。改めまして、今日この後ご登場していただきますのは、宮地龍之介役古谷大和さん、木の瀬あずさ役立花亮さん、春木直し役木山龍さん、神楽坂式役の榊原哲司さんの4名でございます。それではどうぞお聞きください。 それでは皆さん自己紹介からお願いします。
はい、ハルキ直し役の木山龍です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、木瀬あずさ役の立花亮です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
宮地龍之介役、古谷大和です。
よろしくお願いします。
神楽坂式役の榊原哲司です。
よろしくお願いいたします。はい、今回たくさんのキャラクターが出演する舞台ということなんですけれども、改めてご自身が演じられるキャラクターについてご紹介いただきたいと思います。
はい、木野さんから。はい、僕は学校の先生なんですけども、はい、担任をしてる生徒も何人かいて、で部活の顧問をしてる生徒もいるっていう立ち位置で、まあ、割とみんなの先生な部分持ちつつ、なんか元気に引っ張る、なんか明るい先生ですね。
そうです。
はい、
弓道部の
弓道部の顧問です、ね、はい、
はい、
なんでキャスティングされたんだろうね。
いやいやいや、なんで
専門から行くなお前。
先生だよ、先生。
先生、
先生。
でも僕先生できるの本当嬉しいんですよ。
教育免許持ってる？
全く持ってない
今から違う人探す教育免許。
なんで役やるのに免許必要なんだ。やりにくい世界だな何かと免許必要みたいな。
あ、違うんだ。
違います。
確かに、なんか珍しいっていうか。
珍しいよ。
見た感じほら可愛らしい、
うん、なんかどっちかっていうと生徒よりや。
いや、そうなんですよ、ね、逆に本当先生をやれる機会って多分本当に今後もないんじゃないかなと思ってて。
すごいチャンスだよね。
いや、めちゃめちゃチャンスです。僕
元々のキャラクターがね、可愛い感じ、
うん、なんかやっぱり生徒役とか、僕去年とか15歳の役やったんですよ。中学生の役とか、
そうね、
なんかそういうイメージなんで、うん、先生やれると思わなかった。
難しそうだけどね、
うん、そうですね、
その見た目で先生やる
って、ね、しかもなんかズバ抜けで明るいだよ。
本当
そうなんですよ、うん、でもなんかね、でも先生らしくない先生というか、いい意味でです、うん、いい意味です
よ。一番子供感あるよね。
そうですね、
子供、
大人と子供の掛け合わせ。
子供っていうの
初めて作りました。
今新しい。
でも確かにその子供感というか、本当なんか先生っぽく、なんか生徒目線に降りてこれる先生なんで、
ね、
割とそんなにだから大人でいようみたいな、なんかそういう風な感じはなくやってますけどね、うん、
魅力で、
うん、
そこはね、
うん、
そう、
なんか、
ね、
なんか熱血と爽やかの中間通る感じだよね。確かに。
あ、そうですね、
バイタリティ高めよね。
高い、
そう考えたら
確かに、うん、でも先生いたら嬉しいなって思うはありますけどね、やっぱその春樹先生みたいな人がいて、学生時代に。
いや、ホームルーム絶対長い。
あ、長そう。
めっちゃ楽しい。
なんか語りそうですね、うん、
文化祭とか行事ごと絶対好きやん。
好きですね、絶対。
だからクラス的にはめちゃくちゃ楽しいよね。1年間通じた楽しさがあるって、きっと。
そうですね。
ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、立花さん。
はい。木瀬あずさくんっていう男の子は、まあ、1年生なんですけども、まあお話的にはちょっと階級上がってるんですけども、クラス上がってるんですけど、まあやっぱ弓道部のエース的存在。うん、
天才で。
天才肌で、結構何でもそつなくこなしちゃう男の子。うん、っていう役柄なんですけど、
なんでキャスティングされたんだろう。
いや、ほんや、この流れや、怖すぎません。前もさ、喋った2番って全部それ。
ちなみに、弓の免許持ってます。
弓の免許って何？
免許
は。なんだ持ってない。持ってないけど、
でも。探そうじゃ、
違う。探しましょう。
俺、だから、あえて攻撃しなかったじゃん。その流れで。嫌だから。
あった
そこでフォロー入ってたんや。
そうなんです。僕は何も言わないで、そっとしておいた。そこで攻撃されちゃうと、朝からすごいなって感じ
になるから。
また難しいよ。でも天才派
だ。いや、もう天才やから
本当ですよ。
ちょっとツンとした感じもありますよね。
ツンとした感じもあり、
なんか生意気とも取れるような、でもそこがまた魅力みたいな。
そうですね、
あるキャラクターですよね。
はい。それこそ弓道部はなんかライバル関係っていうのがモチーフといいますか、
うん、
ま
あ、ね、2個のテーマの中に大事な
はい
というかね、
はい、そうですね、
青春感がすごい強いですよね。
そうですね、部活動ですね、う
ん、夏の人たちは。
いや、でも先輩にこうガンガン行く感じすごいですよね。
いや、本当だよね。
いや、すごいなと思って。
いや、
行くもいいですよ、仮にも。
確かに幼児陣はそんな感じしないもんね。
僕絶対行けないですね。絶対立てる、無理だもん。怖すぎる。
立てる。
いや、でも話すごいなと思います。
あずさ君はすごいね。自信に満ち溢れてる、はい、
ありがとうございます。フリーさん、
宮地君は、宮地龍之介君はすごく真面目で寡黙で甘党で不器用で、
はい、
なんかいろいろな要素が入ってる魅力的なキャラクターなんですけど、僕と全然似てなくてですね。
なんで
ず甘党なところは知ってるっていうか、僕も甘党だからそこだけはめちゃめちゃ共感できるんですけど彼と。でもなんかあの意地らしいんですよ。
あ
その主人公恋する相手にもなんか自分の気持ちを思いっきりまっすぐ伝えられない、弓まっすぐ飛ばすくせにその辺の
そこで弓道マジ
で、いや本当でも彼はそういう人で、
そうですね、
そこら辺なんていうんですか、役者ってその役に入っていくときってなんかそういうところから入っていったりとかして、どうやって全体作り上げるみたいな細かいところを見て全体にしていくみたいな作業をするじゃないですか。で弓はまっすぐ飛ばすのにまっすぐ気持ちは伝えられないとかっていう、その自分の中のなんていうんですか、納得する理論みたいなところを探すんですけど、そういう意味では宮治くん難しくて、アマトだけはスッと入った。あ、だ
もう宮治はほんまにちゃんと男子校の生徒って感じ。
あ、
分かる、
確かに、
ね、
確かに
そうですね。
そこに来ちゃ
った、
ね、で急に来ちゃった女の子にまんまと恋するみたいなそうそうそう。
いやでも僕宮治のその大和くんがやってる時のそのちょっとこぼれ出る古谷大和感めっちゃ好きで
気をつけなきゃいけないよね。
ちょっとこぼれる感じが僕はすごい好き。でもなんかすごいそれ魅力だなと思って
まあでもなんかね、結局は完璧にはなれないですか、全員そのキャラクターとは違う人間だから。けどもなんかなるべく隠してやってても出ちゃうもの
ある
ね。そういう風に言ってるだけで嬉しいけど、
サンバカと接している時ヤマト
あれに関してはサンバカに普通に怒ってる芝居の中で説教してる間が悪い間が悪いアドリブ長いあれはもうただの説教、
公にダメですの
芝居の中でダメです
。でも役者さんの、ね、良さがでにじみ出るっていうのはまた2点の魅力では
いいな
と思うので楽しみます。
そうですね、まあ、四季くんは本当にまあなんか感情表現が苦手ってプロフィールに書いてあるんで、感情表現が苦手っていうところと、まあ、よう寝る、
そうです、ね、
よく寝る、よく、まあ、ご食べることが好き、まあ、基本お腹鳴ってる、足読みの能力があるっていうのかなり特殊な人間やと思うんですよね、うん、
結構一番いる濃いかもしれないぐらい。
だからどう、なんていうんですか、だからこう何もしなかったら何もしないで終わるし、何かした時何かせなあかんみたいな、ピンキリなキャラクター
で、ああそうですね、
いるかいないかもうどっちかのすごい一撃必殺キャラって言ってるんで、
ちょっとチート感があります
よね。そうですよね、なんかゲームでもかなりの得点とかがないと手に入れられるとか、
うん、そうなんです、なんかそのファン目線の話になっちゃうんですけど、12ヶ月全部買ったら四季くん
の四季くん
もらえるみたいなのだったなって、
すごいキャラクター最上位互換みたいな
一番神みたいなだって名前四季だから全部俺らの全てだから、
ね、神です、
ね、ゴッドだよね。そんな
もん、なんかみんながさ一生懸命やってる中さ、俺棒立ちで許されんの
神だもん、
神だもん、神ですから、ね、
いいのよ
我動かずみたいなさ良きこれで
ちょっと、ね、世間離れっていうか、ね、
そうなんですよ、
一番そのキャラクター色みたいなのが強いキャラクターかもしれない、
ね、だから一生完璧になれへんタイプやで、だから人間味というかちょっと状況逸してるところにいるから、なんか性格上的なものが、だからみんなと関わるってことがどうしたらいいのっていつも見ながら思ってんねん。
確かにね、
一歩動くのも許されるとか、
分かる分かる、難しいよね、考えちゃうから。
そうそうそう、
真面目だから哲君自身がなんでキャスティングされたんだろう、
遅い遅い
どこで言えるか遅いねどこで言えるか。
哲さんもやっぱりなかなかこう共演できないんですか、やっぱめったに共演できないキャラクター、
これ
人なんですか、
四季さん、四季感的なキャラ、
榊原哲司という男はやっぱりそう簡単に共演できない神的存在なんです
けど、いや違え
どうなの
そうやな登ってこようか
でも今回はなんか素敵に
やってるんやけど、い
やもうすごい哲くんの味というか、
はい、素敵、
いやこれもただの榊原の時はやっぱある
あるよね、漂うよね、分かってるよ、
漂うけどなんかそれをなんかちゃんとキャラに乗せてシーンを成立させられるのはなんかふみやさんとか、まあ長年のキャリアとか、
なんかすごいな、みんな、俺はそんなに出てるわけじゃないんですよ 2.5 時だから、みんなのやってることを見ながら自分の色どこやろぐらいなこう接し方なんで、
確かに
やり方的には
今4人しか言ってないけど、もっと色濃い、
色濃い
いっぱいいるもんね、
色濃いですね。
ちょっと他の、はい、ここに今いらっしゃらないキャストさんの演じるキャラクターたちについても、はい、お話をお伺いできたらと思うんですけど、気になるキャラクターとかいますか？
あ、そうですね、
気になるキャラかな。
他の季節
でも自分の季節も、うん、誉れ先輩とかでも
気になるキャラクター
個人的には、まあ、僕性格で言うと和樹会長めっちゃ好きで、なんかあのオーラかでグイグイいくけどカリスマもあってこう説得力があるというか、ああいう人でも確かにいるなと思って、うん、好きだわと思って
男気ありますよね、
うん、憧れみたいな、
憧れ、
うん、自ら父ちゃん言ってるからね
すごいですよ、うん、学生時代に父ちゃんって自分を名乗れるっていうの器はすごいですよ。
確かにね、
ね、
父ちゃんの感じするもんね、なんか頼れるというか、うん、隣の家のめっちゃいいお兄ちゃんみたいなイメージある、
まあね、
確かに杉江くん自体とかも、
う
ん、
そうですね、
めっちゃある、
まあ、杉江くんはもうちょっとあれですよね頼れないというか、
これは出ましたな、これはもうヤマトのいつもの王道枠でやっぱりキャスティングされたや
つ頼れ、ね、でも稽古場の雰囲気は結構
マサ守ってくれる、でもマサ君が誰よりも飯行きますよ、やっぱ、
うん、好きだよね、ご飯行くの、ね、
本当に誰かと絶対にご飯を食べに行くっていう、多分寂しいんですよね、
めっちゃ面白い、本当面白いよね、
絶対誰かと食べに
行く、最高なんだよ、
みんなに頼ってるもんね、ご飯
みんなにご飯
食
べに
一緒に行こうよって
でもちゃんと怒ってくれましたよ、なんか一緒にラーメン食べに行く
先輩だから、
先輩
確かに気になる、
そう、
先生チームはどうですか、春樹先生はなんか先生っぽくないよ ね、
あ、そうですね、
いい意味でっていう話がありました。
いやでもなんか僕の先生チーム先生っぽい先生あんまりいないです
、確かに
誰も
ああ確かに
先生王道の先生みたいなのあんまりいなくて
そうですね、
なんか
色っぽかったりとか、
そうですねでも僕本当に最初のビジュアルが出た時のあのマル君の、うん、再現度の高さに驚愕します
ね、
マジで似てると思って、うん、本当に具現化された人みたいな完成度で、でもなんか本当すごい、や演じてるその直子もすごい良くて、うん、素敵ですね、
確かにあの早口だけ気になるけど
してました
デベロでそう、マル君はあの普段おしゃべりっていうか、
はい、
あの面白い方だから、あの芝居の中でもなんか面白いシーンとかあるとちょっと口が早くなるんですけどそれが面白かった
ちょっと本人も気にしてるみたいで、ウイロウリとか
ね、
投資始まる前やってて、
マジ
その姿が可愛いなって
あ、早口になっちゃうからウイロウリ
なんかもう口をよくこう言いやすいようにするように
滑らかにしちゃう、
大きく口開けてやってた、
ウイロウリってんすね、
ウイロウリ現代版ウイロウリみたいなや
つ、
なんか
何言ってるの、
わかんない、なんかね、すごいボソボソボソボソなんかね言っててね、でもなんかキャラクターの持ってるそのセクシーっぽい色っぽい感じとか、うん、マルちゃんはそのまんまだ
った、そうですね、すごい再現度は、うん、
別にウィッグとか衣装着てなくても、
うん、
そう見える、
ますます本番がきっとこれ聞いてる方楽しみになったと思います、うん、ありがとうございます。ちょっと後半のコーナーの方で稽古場の雰囲気だったり、あと皆さんの学生時代についてちょっと聞いてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。